ただいまからペテロの手紙第1、1章24節から25節、2章4節から6節、テモテへの手紙第1、3章14節から15節を通して、生ける神の家と題して、赤谷牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。先週は静岡恵み教会で、メッセージをいたしました。またそのまま学園に行って帰りましたが、明日また朝一番から千葉の学園と東京行ったり来たりで、明後日は新学校のと大学の卒業式で東京と千葉を行ったり来たりします。静岡の教会はもう10年ほど前に来ましたが、その間無釈長老も3年ほど行かれて、とっても大きな影響力を残して感謝されていらっしゃいます。そんなことで、親しみを持って西大寺のことを思っていてくださるのですが、向こうは無釈長老の影響を受けて聖人化がもう始まってずっと続いていて、今でも大変喜ばれていらっしゃいます。今日は、いつものテモテへの手紙のこの箇所を短く3章から14節と15節、そして、本当は16節まで行きたかったんですが、聖餐式がありますので、そこに留めました。題は15節にあります。神の家とは生ける神の教会のことでありという、そこから生ける神の家というふうにいたしました。今日はですね、2つだけポイントを挙げたいんですが、はじめに前置き的にこの生ける神ということについて、まず聖書全体のことをお話ししておきたいと思います。聖書が生ける神というのには特別な2つの意味があると思いますね。聖書の神様以外は言ってみれば死んだ神様ですね。本当はいない神なんですね。でこれを偶像と言います。ありもしないものをあるように思い込んだり作り上げたりして信じ込む偶像は虚しい死んだ神です。で、預言者エレミアは偶像がどんなにこの虚しいものであるか、見ることも聞くことも話すこともできない、それなのにこのどうしてそんなものに耐えるのかと言って、最後にこう言うんですね。エレミアの10章の10節ですが、しかし主は誠の神、生ける神、ここに出てきますね。主は誠の神、偶像に対して、しかし主は誠の神、生ける神、常しえの王、その怒りに地は震え、その憤りに国々は耐えられない。神様は侮られている、おい神がいるなら見せてみろなんて言ってますけど、神様は最後にお怒りになる。今怒ってないのかって、そうじゃない。神様は怒り心頭で勝手にせえってほったらかしてるんです。その代わり最後にちゃんと裁きをするぞとおっしゃってるんです。神様は生きておられる。間違ってはいけない。神は侮られる神ではない。バカにされていじめられていじめっ子が自殺してしまうようなことじゃない。神様はお怒りになる、憤られる、生きておられるお方だ。こういうことです。 その偶像が死んだ神だというと、なんでじゃあいろんなものに拝んでおかげがあって偶像が死んでるんだったら、なんで拝んだら答えがあるのかというふうに思う人があるかもしれませんね。僕は聖書全体はそのことを直接言ってませんが、こんなふうに思ってますね。その人間が作り上げた神ではない神と言われるものが拝まれて何か答えを出しているように見えるのは、実は悪霊の仕業ですね。悪霊っていうのは天使の長が神のようになろうとして、神の裁きを受けて堕落したものですから、そして人間を神様から引き離そうとして自分の方に引きつけているんです。悪魔についてのことはまたいつかまとめてお話をしたらいいなと思っていますが、この話は今日は関連することだけ短くお話しておく必要があるので申し上げます。で、悪魔というのは神様から人々の目をそらしたいんです。神様なんかいないと思わせたい。ついでに悪魔もいないと思わせておいた方がやりやすいんですね。だから悪魔なんかいない、神もいないけど悪魔もいない、悪魔なんて思ってる人は悪魔にやられてるんです。悪魔の思うツボなんです。悪魔にとっては人々が偶像を作って偶像を拝んでる時に、それも悪魔の誘惑なんですが、そこで何らかの願いが答えられるときに、ありがたいおかげじゃと。日本人は義理がたいですからね、一生おかげを受けた神様が本物であろうが嘘であろうが、これは本物じゃ思って寄りすがるんです。だからいろんな宗教が流行ってるんです。あれみんな何もおかげがないからじゃないんです。あるからなんです。それはその偶像が生きて働いていると思わせている背後にいる悪霊の存在、悪魔の働きがあると聖書はそう言ってる。さて今日ですね、そういう偶像に対して聖書の誠の神は生きておられる、生ける神様だ、それが聖書が言おうとしていることですね。その生きておられる神様は絶体絶命の中でもうダメだという時にこそ生きて働いてくださって、本当に神様いてくださる、本当に神様は守っておられる、本当に生きておられるっていう、これが生ける神と言ってる意味なんです。クリスチャンね、時々いろんなことが、辛いことが次々重なって、不幸が重なって、神様信じているのにどうしてこんなことになるのか、もう私は神様もう信じられない、教会ももう行けなくなった、もう祈りもできない言って遠ざかる人がたくさんのクリスチャンの中には、いろんな教会の中にいらっしゃるんです。皆様の中にも私もそうかなと思っている方があるかもしれません。どっかで自分もそうならないかなって心配しているかもしれないんです。それは違うと思いますね。神様にはもう礼拝もできない、もう神様に見捨てられてしまった、その絶望するっていうのはですね、例えば詩編の記者の記事の中で、このダビデがね、ダビデと思われますが祈っているわけです。その祈りというのはですね、例えば42編で開かなくていいですが聞いてください。鹿が谷川の流れを慕い上げるように、神よ、私の魂はあなたを慕い上げます。私の魂は神よ、生ける神を求めて乾いています。 いつ私は行って神の御前に出ましょうか。私の涙は昼も夜も私の食べ物でした。人が一日中、お前の神はどこにいるのかと私に言う間、私はあのことなどを思い起こし、御前に私の心を注ぎ出しています。私があの群れと一緒に行き巡り、喜びと感謝の声を上げて祭りを祝う群衆と共に神の家へとゆっくり歩いていったことなど、昔は教会に行ってた喜びの日々があった。今は私はもうこんなに辛いことばっかり続いて教会にも行けない。人はお前の神はどこにいるんだとあざけてくる。これではいさようならですか？違うんですよ。信仰はイエス・キリストを信じる信仰とは、聖書の神を信じる信仰とは、そこから始まるんです。その時、私の魂は神を、生ける神を求めて乾いています。そこから始まるんです。そうじゃないですか？兄弟姉妹、そういうことを経験して、私の信仰はあの時から試練の中で本物になったという方を経験している人がいっぱいいらっしゃるんじゃないですか？この教会も神様から見捨てられて、もう潰れるかもしれないという試練を通ったんですよ。だから本物になってるんですよ。そういう土性船の入った信仰者になり、そういう教会の信仰の継承者になってほしいと、若い兄弟姉妹、新しくクリスチャンになれた方々には、本当にそう願います。苦しい時の神だの。願いが叶ったら、喉元すぎれば暑さ忘れる。本当に苦しいことが次々あると、神も仏もあるものか。それはもう偶像を信じているのと全く一緒で、生ける神の信じる信仰ではないんですよね。ああ、万事休すもうダメだと思う時から、生ける神を呼び求め、叫び求め、主は答えてくださった。そういうことじゃないでしょうか。ダニエルっていう預言者、神の人がバビロンに捕らえられた。王様にとても愛されて、ペルシャの王様に愛された。で、非常に高い位について、ペルシャの大臣仲間から妬まれて、落とし入れられて、無実の炭でライオンの穴の中に落とされますね。そこには飢えたライオンがうわーっと口を開けて待ってます。王様は騙されたと思って、大事なダニエルを殺されてしまうと思ったんですが、一晩中ですね、眠れない思いでダニエルの信じる神がライオンの口からダニエルを守ってくださいますようにと祈るんですよ。外国の支配者がね、ダリオス王が。朝、王はダニエルが生きているのを見ます。ダニエルを穴から連れ出して、ダニエルを無実の罪なのに陥れた、その憎き、ダニエルを陥れた部下たちをライオンの穴へ放り込んでしまいます。その時はライオンの口はもう、ごちそうだと言って、しっかりと開いて食べちゃう。同じように北の大国、時代は変わりますけども、アッスリアの王が攻めていきました。その時のアッスリアの王はセナケル。その時小さな国ユダの王ヒゼキヤは震え上がります。アッシリアをセナケルブが使わせた将軍ラブシャケは、大軍を連れて、18万の大軍を連れてエルサレムを包囲します。そして脅しにかかります。ラブシャケは言います。 ね、おそらくあなたの神主は、あ、ヒゼキヤの言葉ですね、彼の主君アッシリアの王が生ける神をそしるために彼を使わしたのです。あなたの神主はその聞かれた言葉を責められますが、あなたはまだいる残りの者のため祈りを捧げてください。これは預言者イザヤにヒゼキヤ王が頼むんです。生ける神をそしるためにアッシリアの王が送ってきたラブシャケを、こんなのに負けないようにあなたは祈っていてください。イザヤは祈ります。そして、ヒゼキヤ王も祈ります。聞いてくださっていいですが、イザヤ37の15。ヒゼキヤは主に祈っていった、ケルビムの上に座しておられるイスラエルの神、万軍の主よ。ただあなただけが地のすべての王国の神です。あなたが天と地を作られました。主よ、御耳を傾けて聞いてください。主よ、御目を開いてご覧ください。生ける神をそしるために言ってよこしたセナケルブの言葉を皆聞いてください。主よ、アッシリアの王たちがすべての国々とその国土と廃墟としたのは事実です。彼らはその神々を火に投げ込みました。それらは神ではなく、人の手の細工、木や石に過ぎなかったので、滅ぼすことができたのです。私たちの神主よ、今、私たちを彼の手から救ってください。そうすれば、地のすべての王国は、あなただけが主であることを知りましょう。生ける神よ。そしるために言ってよこしたセナケリブの言葉、目に物見せてやってくださいと祈るんです。こういう祈りが、こういう時の勇ましい神様への信仰の告白が、生ける神よという呼び方ですね。苦しい時に助けてください、同時に生ける神、あなたのお名前がそしられて侮られています。生きておられることを見せてやってくださいと、こういうんですね。こういうことを背景に、新約聖書のイエス様の時代に、イエス様がいろんな奇跡をされたり、不思議なことをいっぱいされた。人々は噂で、あれは一体何だろう、誰だろう、バプテスマのヨハネの生まれ変わりかと、こう言ったりしてたんですが、イエス様がそれを弟子たちに、あなた方は私のことを誰だと思っているのとお聞きになったんです。その時弟子たちは中から一人、はい、イエス様、あなたこそ生ける神の御子、キリストです。すごいですね。天と地を作られた、宇宙を作られた、すべてのものをお作りになって、それを支配しておられる、今も生きておられる神、イエス様、あなたがその神の御子です。すごいですね。こういうことがテモテへの手紙のこの三章の15節、生ける神の教会、この神の教会、この方を我らの神と信じているのが神の教会ですね。さて、では第一番目のこの手紙の目的、書かれた目的を見てみましょう。14節、第一テモテの14節に戻りました。私は近いうちにあなたのところへ行きたいと思いながらもこの手紙を書いています、ね。レザー光線をいただきます。映像が一つある。父 中海沿岸の出ない。電源切れて。ありがとうございます。エルサレム、ユダヤ、パレスチナですね。トルコ、ご存知のギリシア、ローマ、イタリアですね、ローマ。エペソ。ここに、テモスという、テモテという若い牧師がパウロから派遣されてその教会を指導していました。問題が起こりました。教会の中で問題が起こった。考えられないけど、長老さんの中から異端的なことを教える人が出てきたというんですね。間違ったことを教える。これはね、あらかじめ予言されていたんですね。使徒の働き20章の中に、あなた方の中からも群れを荒らす狼が出てくると言っていたのが、そうなってきたようですね。で、若い牧師は悩むんですね。で、よし、すぐに行って助けてやるっていうことで行こうとするんですが、パウロはここにいるんですが、のっぴきならない事情ができたようですね。15節。それはたとえ私が遅くなった場合でも、とありますね。遅れる場合でもっていうのは、遅れそうだというんです。手間取りそうだというんです。何か事情ができたんです。それも、エペソの教会にすぐ行って助けてあげたいと思うのに、それができない。そんな大変なことだったようです。おそらく、パウロが死を覚悟しなければならないほどのことだったと思われますね。というのはですね、この後、パウロはローマの獄中から、テモテに手紙を書き送る。第二の手紙っていうのはそういうことなんです。どのぐらいの期間があったかわからないけども、第二の手紙を書いて、パウロは殉教しますね。殺されていきます。しかし、もうこの第一の手紙でも、パウロはそういう自分の身に迫る危険をいろいろ感じていた。だから、行きたくてもいけない。それで手紙を書こうというので、ここの、この手紙っていうのはですね、差し迫った、もうのっぴきならない状況の中で、もう単刀直入に書いている。そういう手紙だということです。この手紙のおかげで、2000年間、キリストの教会は、たくさんの真理を学んできたんです。ここで、一体何を書いたか。神の家でどのように行動すべきかを言って話す代わりに教える必要があったんです。神の家のメンバーにふさわしい振る舞いとはどんなものか。それは礼拝のあり方、説教が正しくあるように、聖書の教えがきちんとされるように、教会が正しく運営されるように、組織化されるように、指導者が大事ですよ。礼拝者の男性も女性も、その一人一人の生活も、家庭における、地域における、職場における、道徳的生活も大事ですよ。こういうことが言われている。で、こうして書かれた理由を見てみますと、一章から少しずつこう味わってきた、学んできた意味がよくわかりますね。それで、そのことが書かれていたのかというんです。こうして思いますと、まあ、私たちに神様がこの手紙を送ってくださったんだなということです。そこからいろんなことを私たちに当てはめることができると思います。では、2番目のポイントです。 15節後半、その教会は真理の柱または土台です。神の家、神の教会は堅固なしっかりした基礎、丈夫な頑丈な構造を持つこの建物に例えられます。パウロは教会のことをしばしば建物に例えました。エペソ人への手紙2章の終わり、生ける神の神殿と言いましたね。第一コリント3章16節では生ける神の宮、ここでもそう言いました。そして第二コリント6章16節にも述べています。神の力によって支えられている、柱が屋根を支え、土台が建物を支えるように、神様の力が信仰者の社会を、集まりを支えている。そして神様がこの世界に与えてくださった真理をこの教会が保つように用いておられる。皆さんね、ここで教会はこの真理の柱また土台ですと言っていますね。現代の一番進んでいる哲学は何を言っているかというと、今はね、真理というものはないという。真理といわれる客観的なもの、いつでもどこでも通用するような真理というものはないというんです。ある人にとってある時それは真理と思えるかもしれないけど、絶対的な普遍のものではない。皆さん、そうなりますとね、私たちの絶対的な基準というのはどこにもないんですよ。何をしてもいいんですよ。誰も文句言う筋合いはないんです。哲学はそこまで言ってますからね。哲学なんて難しいことわからなくても、哲学博士でなくても、子供でも、俺のしたいようにしてなんで悪い、文句あるかって言うんです。真理なんてないんですからね。そうじゃないですか。子供もよく知ってますからね、見つからんようにやりゃええんじゃろう、万引きも。赤信号みんなで渡れば怖くない。今いろんな談合の問題、いろんなこともそうじゃないですか。そういう真理を、基準というものがないんですよね。これは道徳的な基準も全くない。そういうことですが、聖書はそうは言わないんです。真理はある。真理は教会にあるというんです。その真理は、今日は取り上げませんが、6節にある経験の奥義、信心の奥義だというんですね。神秘的な、非常に神秘的なもので、この16節のことを取り上げると今日も時間かかるので、16節は今度に外しますが、言ってみればイエス・キリストご自身が真理だというんです。イエス様は言われましたね、我は道なり誠なり命なり、私は道です、真理です、命です。道を教えようなんて言わない。私は道そのものだ。真理を悟れとは言わない。私が真理そのものだ。私は命、しかも永遠の命そのものだ。私を信じる者は命を持っているとおっしゃった。すごいことを言ったんです。古今東西、西洋も歴史も昔も今も、誰もこんなこと言った人いないんです。もし言ったら狂っているかペテン師か
何かでしょう。イエス・キリストはただ一人そういう方です。どっかの新興宗教の新宗教の教祖さんのような人が、私は悟りを開いたと、私は真理そのものだと言って床から座禅して浮いたとか浮かないとか、そんな程度のことじゃないんですよね。イエス・キリストという方は、この真理、しかもイエス・キリストが十字架にかかって死んでよみがえられる、天国はある、地獄もある、イエス・キリストを救い主と信じる者は永遠の命、神の子としての身分と命が保証される。これが福音だというんです。見てみましょうか。第二テモテの2章の8節、第二テモテ2章の8節、私の福音に言う通り、私の福音とパウロは言いましたね、みんなの福音、良き訪れだけど、神様は私に福音をくださったんだとこう言ってるんです。みんなのためにイエス様は死なれたんですが、そこでそのありがたさが薄まってしまっちゃいませんか。イエス様は世界のために、全人類のために十字架にかかって、信じた者は救われる、それを自分のものにすることができるが、私のためにも死んでくださった、こんな私を愛してこの世界に来て、私のために十字架にかかって死んで、しかもよみがえって今も生きておられて、お前の罪は許したと言ってくださる、全部許したとおっしゃってくださる、私のイエス様、みんなのイエス様だけど私のイエス様、これは私の福音ですね。それはダビデの子孫として生まれ、つまり旧約聖書で予言されていた通り、マリアとヨセフの間に生まれ、死者の中から蘇った。これも聖書に言われていた通り、このメシア、救い主をやがて送ると言われたお方メシア、すなわちこのイエスがメシア、キリストだと。これは信仰告白です。初代教会が短いフレーズで大事に大事にしていた信仰の告白、それをいつも思っていなさい、こういう真理の言葉を教会はずっと保ち続けてきたんです。真理の保管庫です。もし教会がなくて、命を懸けてこの証言をするものがなくて、記録の保管者がいなかったならば、福音の基礎がなかったならば、真理はどこにも存在しなかったことになります。いいですか。世界中で、例えば身近な意味で岡山市で教会の数は数十で、そこにいるクリスチャンはほんの一つかみで、人口の70数万から見たら本当に数えるほどしかいない。でもこの小さな教会の一つ一つの中に真理があるんです。岡山大学にも、理大にも、商大にも、県立大学にもこの真理はないですよ。教会だけです。テモテの手紙は、第一の三章は、そんな意味でキリストは16節に短い賛美歌の一部がこうして残されている。それを保ち続けている教会とは、そういう真理の柱は土台なんだ。ちょっと見てみたいと思うんですが、お願いします。
エペソの町にはもう神殿のこういうしっかりしたものはあまり残っていないんです。一部残っているんですけども、アテネのアレオパゴス、土台があり屋根があり柱がありますが、柱は屋根を支えているだけではなくて美的な効果を持っているんです。神殿の存在をね、アピールする、強くアピールするためにあのかっこいい柱があるんです。これが正倉院の柱絵のように映ってきたんです。エンタシスというやつですね。石の文化ですから残っているんですね。エペソの町を見てみましょうか。次、エペソの町の外れにこのようなアルテミス神殿の跡があります。アテネっていうのは、エペソというのはね、アジアの中心的な町でアルテミスの女神を祀っているんですが、アジア中からたくさんの参拝者が集まるんです。成田さんとかね、いろんな、まあ、最上稲荷のような、最大寺の観音院のような、栄養の時に人々が集まるような、そんな風にエペソはね、門前町で賑わっていたんです。商売も大いに繁盛しました。七不思議の一つに数えられているんです、古代のね。もう私はそこへ立ちましたけど、ものすごい大きいですね。一緒に行った方、アルテミスの神殿覚えていらっしゃいますか。柱が何筋か残っているんですが、どでっかいもんです。よーくこんなでかいものが古代にできたなぁと思うんですが、大理石造りです。パウロはこういうことを取り上げて、教会とはまさに真理の中心的な、それを支えている場所だとこう言うんです。教会は神の家、家長は生きておられる神、牧師も信徒もその家族の一員で、家長である神の御心に従いながら、それぞれの立場に、使命において神様に仕えているわけです。そして教会はこの真理を次から次へ、時代から時代へと受け渡していくんです。ダビデの子孫として生まれ、死人の中から蘇って、今も生きておられるこの真理、お方。素晴らしいですね。もう少しエペソの町を見てみましょう。ここを一緒に行った八名で行きましたが、覚えていらっしゃいますか。懐かしいですね。これ全部石畳の石です。道路です。この下は地下、下水道が通っています。横の方に上水道も通っているんです。その下水道に流れるときに、この辺に公衆トイレがある。水洗ですよ。さ、言っておきますが、ここは水洗できないの、簡易水洗ですね。すっごいですね。2000年前、水洗ですよ。で、ずっと遺跡があるんですけども、ここに見えるのが、この通りがですね、キュレテス通りというんですが、突き当たりがケルソスの図書館で、次お願いします。あれを拡大すると、こんなでかい石造りです。すごいですね。ユダヤ教のシンボルの七つメノーラ、メノーラというですね、メノーラという七つの燭台が刻んである落書きでね、落書きも役に立つなと思うんですが、犯罪になる場合もありますね。この図書館のそば、ちょっと戻していただけますか。一つ、このどうしたらいけるのか、余計な話、
この図書館の近く、この近くに鶴野の講堂があったんです。鶴野っていうのは哲学者の名前で、しかもパウロが、使徒パウロが2年間毎日その講堂で話し続けて、アジアの人々でイエス・キリストの福音を聞かないものはなかったと言われてますね、使徒の働きで。
すごいことです。では次を見ていただきましょう。
もう一つ、この山、エペソのこの山の上に石の建物が見えます。どうぞ次。これですね、次。
これは牢獄です。パウロはエペソにいるとき、エペソに牢獄につながれたとありますが、ここではないかと言われています。もう一つどうぞ。
今のキュレテス通りのちょっと手前にこういう墓が残っています。荒れていますが、ルカの福音書を書いた医者ルカのお墓です。
あそこに行ってびっくりしました。ここで私はお話を終わりたいと思いますが、私たちの町西大寺もいつか廃墟になるかもしれません。石造りじゃないからあんなに残ってないでしょ。時代は変わり、人は変わり、教会の姿は変わっていくでしょう。そしてパウロやテモテや主の弟子たちが迫害を受けて、時には殉教して苦しんで死んでいったように、私たちもそのような信仰の上に苦しみを受けることがあるかもしれません。神様は恵みをくださるけれども、死のために苦しむこともお与えになる。それを使徒たちは喜んだとあります。私たちの信仰はいかがでしょうか。この生ける神の生ける教会に連なって、このお方を信じて、私たちはおかげだけを求める信仰に生きるでしょうか。私を愛し、私のために死んでくださったイエス様のために、私の時間も私のすべても財産も私の命さえも生涯も、神様、必要でしたらお捧げします、お使いくださいと、そのようなもの、それが生ける神の家に仕えるものの心ではないでしょうか。ペテロへの手紙の第一、二章、読んでいただきましたが、終わりに読んで終わります。人は皆草のようで、その栄えは皆草の花のようだ。草は枯れ、しおれ花は散る。しかし主の言葉はとこしえに変わることがない。エペソが変わっていった。時代は移り変わっていく。私たちもどう変わるかわからない。しかし主の言葉だけは永遠に変わらない。あなた方に述べ伝えられた福音の言葉がそれだ。なんと素晴らしいことでしょうか。天地は過ぎゆかん、されど主の言葉は、とこし、御言葉はとこしえに残るなり。二章四節、主のもとに来なさい。主は捨てられ、人に捨てられたが、神の目には、生ける神の目には、選ばれた、たっとい、尊い、生ける石です。イエス様は今も生きておられる。土台石です。あなた方も生ける石として、イエス・キリストを信じる私たちも、一人一人が生きている石として、霊の家に、神の、生ける神の霊の家に、築き上げられていくんです。それが私たちが共に連なっている主の教会です。そして聖なる祭司として、イエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げるんです。昔の人は動物をこうたくさん苦労しながら毎回毎回捧げました。毎週私たちがそういうものを捧げるとしたらどうだったでしょうか。
しかし私たちは真心を持ってこのイエス様を愛し主に仕えるんではないでしょうか。お祈りをいたしましょう。このあと聖歌202番を歌いますが、信仰の応答の歌と祈りとしたいのです。天のお父様、手も手がこの手紙を受けてどんなに奮い立ったことか、エペソの教会がどんなに修正され、また福音の真理の言葉に立ち返っていったか、世々の教会がどれほどこの御言葉で強められたか思います。主よ、あなたに生ける神に仕え、生ける神の御名を呼び求める喜びと、そしてこのお方の家族に連なっているお互い同士を愛し合うことができますように、主の御名によってお祈りします。アーメン。